それではまずは我々の2週間の動きをご紹介いたします、うん、週刊 JOBBB ニュースの390号でございます、
うん、
どうでしょうか文雄
くん、うん、僕はねなんかまあなんか悩んでるいうとオーバーですけどね
ごめんなさいもう早速振ってしまってい
やいやいいんですよ、はい、あのねまあこの番組の他に一応まあ FM 千里さんのね、
はい、
まあ週1回の番組僕やってますやん
そうですね
それでねまあ大体あのその番組が2時間の番組でね、
はい、
まあ1時間2時間分けて、
はい、
まあ大きく話題、まあ細かいコーナーもいろいろあるんですけども、
はい、
そんな構成で言ってるんですよね。
あ、なるほど。前半1時間、後半1時間。
そうね。前半の1時間は、まあ、これからまた変わるかもわかりませんが、今やってますのはね、
はい、
私の体験したことで、まあこれは新聞読んだり、まあラジオ聞いたり、テレビしたり、まあそこらボラボラ歩いたりしてるじゃないですか。
はい、
そういうことの中で、ちょっと引っかかったことを言うか、気になってることをですね、
はい、
まあ話題にしてるというのが 1回目のコーナーでね。
なるほど。
これで11時台からのコーナーというのはですねこれはずっとまあこれもアップデート番組なんですけども20年30年前からずっと今も続けております、
うん
昭和100名水100選をめぐるというね、
うん、
そういうまあ旅プラス思い出プラス歴史というようなことをやってるわけですよ、
まあ、要するに現代と過去、それを2時間の間で、まあ、語るという、
ね、まあそういうことですね
で今日のお話は
今日のお話はまあ今ちょっと、まあ、てっぺんにもちょっと聞いても出たんですけども僕がその番組というか、まあ、何かこう、ちょっとこう元気出すということでですね、
はい
まあ、土曜日2時間まあ喋るわけですから、ちょっと元気ないと喋れないということで、
はい、
朝のご飯をね、
はい、
いつもまあ普通はパンはが主食なんですよね、朝はね。
あ、意外に。
意外にというか、まあ、むしろよっちゃんに引っ張られてというんですか、
はい、
僕自身はまあメッシの方がいいんですけど、
まあ、まあいいじゃないですか。
そんなんでいいじゃないですかということで、パンを食べてるんですけど。
朝食は基本パン。
それがなんかちょっとねやっぱり元気が出ないんですパンではね。
あ、そうなんですか。
そんなんで、はい、まあプラス餅を食べてるんですよ。
あ、パンにプラスして餅、うん、
パンを食べなかった時も餅を食べて。
あ、なるほど。
でパンを食べた時も餅を食べると餅を食べると、
はい、
非常になんか気持ちがいいというのか
力が出ると
気持ちがいいんですよね。
まあ、ちょっと記憶もね鮮明になって、
まあで安心もできますし腹ごたえも良いということでね。
腹餅がね。
まあわざわざちょっと餅を作ってもらってですね、
はい
食べてそれプラスパンにしたりもうそのまま行ったりしてるんですけども。
でそこからまあラジオ放送
に挑むって。そうそうそう
そう。まあそれが土曜日の日課ですね。
そうそうそう。その日課の中から今日出てきた話題なんで、はい、問題なんですけどね。
はい。
その餅というのを一遍ちょっとクッと引っかかることがあって。
あ、そうなんですか。
うん、なんでこんな僕餅が好きなんかいなということと、なんでこんな餅にこだわってるんかいな、餅があったらなんか他もいらんぐらい、もう何もなくて、餅だけでですね、ご飯をそのまま食べるみたいなもんでも結構機嫌がいいんですよね。
いや、でね、まあ、その文雄君がなんで餅好きかとか、まあ、その話はちょっと置いといて、僕はちょっと興味あったのは、その、餅の作り方というか、
うん、
多分リスナーさんもそこ知りたいと思うんですけど、
うん、食べ方ですよね。
まあ、前提僕ら長くなってしまうんで、うん、いつもあれなんですけど、うん、その餅のなんか食べ方で、うん、結構今困ってるんですよね。
まあ、困ってるというのか、こんな簡単なことがなんでできへんかいなということがあるわけです。
簡単なこと。
例えば焼き餅なんですよね。
焼き餅。
僕は焼き餅という餅の食べ方が好きなんです。もちろん雑煮も好きですし、いろんな食べ方があるんですけども。
焼き餅。
餅を焼く焼き餅ですね。
なんか焼き餅ってね、誰か自分の
嫉妬的な。
そう、嫉妬的な感じでね。
あれもなんで焼き餅を焼くっていうのがね。
そういうこと
か。いや、そういう餅ってね、はい、そんな言葉がものすごいあるんですよ。
なるほど。昔の言葉でね。
昔のね、慣れ、親しんでる言葉で、なんでこんな、尻餅っていうのがあるでしょ。あれも餅なんですよね。
ほんまやね。
なんで尻餅なのかね。
もう
なんで焼き餅なのか。
わからん。
全部餅なんですよ。
はあ、なるほど。
そういうような、なんかちょっと一つ引っかかったら、やけに引っかかって、
あ、
要はまあ、お前の言うように、まあ、はっきり言ってしまってですね、はい、焼き餅というのが、
焼き餅
うまく焼けない。
あ、
僕は。
80何歳、
82.9 かなんかになってるんですけどね。
はいはい、まだ焼き餅が焼けない。
焼けない。
まだというか、ごめんなさい、これ失礼な言い方なんですけど。うん、
いや、別に失礼なこと
ないですよ。意外にやってみると、
いや
難しいと。
うん、もうこんなもん簡単なもんやと思ってですね。
僕も簡単やと思ってるんですけど。
で、よっちゃんがね、はい、焼いて、焼き餅的なものを作ってくれるんやけども、
はい、
これが焼き餅になっていんわけですね、僕の言う。
あ、ということは、どういうふうに。
いや、何か焼き餅言うたらね、僕はまあ丸餅が好きなんです。まずね、
丸い餅、
まあ、こだわりがあるやね、
形がね、
形が丸いの。四角い餅はどうももう一つ好きくなれないんですよね。
あ、
これもおもろいことでね、はい、関ヶ原を境にして丸餅と四角の世界があるんです。
なるほど。
これ知らんかったでしょ。
そもそもあのご存じない方、まあ、このラジオ聞いてはる方いないかもしれないですけど、餅の形って丸いのと四角いの、うん、これ分かってないと今の話分かんないですよね。
四角いのは僕にしてみたらちょっと餅的ではないんですよね。
それが何、関ヶ原を境に
して、
まあ、普通東側やな、
関東、関の東でしょ。
東側、だから岐阜から東やな、うん、
だから大きく日本地図で言うたらね。
そっちは何、
四角です。あ、で岐阜からこっち中か、はい、まあ、こっちが、まあ、京都も含めて、
ね、関ヶ原から
関ヶ原から西、関西、西、関の西ですね、はい、これが丸なんですよね。
で文雄君は、
僕は丸や、やっぱそれはもちろん丸の世界で子供のとこ生まれましたからね。
まあ、けど文雄君の生まれたんて滋賀県で、ええ、まあ、どっちかって言ったら丸と四角の、
う
ん、あの境界線みたいなところじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
そこでもやっぱり丸なんですね。
まあ、もう余計こだわりますもんね、境界線っていうのは。
なるほど。ちょっとこうプライドがあるから。
まあ、あ、一緒そうでしょうね。まあ悪いですけどね、四角いう方の方に
しては。そうですね。
大変ちょっと。
まあ、ちなみに私、鉄平は、うん、どっちでもいいです。
あ、まあ、はい、それはもう、
あの、佐藤の切り餅でもいいですし、まあ、文雄君の好きな丸餅でも好きです。
まあ、そんなことがあって、まあ話が広がるというかあるんやけども、要はその丸餅も四角餅も含めてですね。
含めて。
あの、まあ、あの、いわゆるわしの言うてるような焼き餅ができないんですよ。
あ、
よっちゃんはね、
はい、
まあ、料理研究家として、
そうですね、
また来た人なんですけども、
文雄君の理想とする焼き餅ってどんな餅なんですか。
はい、僕は丸い餅で、
まず丸餅、
丸餅でですね、
はい、
でそれであの丸餅の真ん中ぐらいからですね、焼けたという証拠にですね、
はい、
なんかこうプクッと膨れるなんか噴火みたいなのが出てくるんですよ ね、
あるね。
でそれがまあ僕らは子餅って言うんですけどね。
ああ、なるほど、ね、
あれもおもろでしょ、
子供の餅、
これ餅ですよ、子餅と、
子餅
の魚とか言いますけどね。
言いますね。
うん、まあまあ、それも餅なんですけども、
はい、
まあまあ、その、子餅ができてですね。
はい、
で、それでまあ、上も下も、割とこんがりと、まあ、焼けた、
う
ん、
あ、
焼き餅の匂いがするわ。その匂いが大事なんですよ。
ああ、香りか。
香り。まあ、なんちゅうかな、まあ、
まあ、ちょっと焦げた香りというか。いや、
ちょっと焦げたじゃない、茶色っぽくなってね。
狐色ってやつですね。
まあ、狐色ってやつですね。どっちか言ったら、まあ、あれがあるじゃないですか。なんか肉のやつで、
ソーセージ、
ソーセージのちょっと焦げたようなやつ、なんちゅうんですか。
ベーコン、
あ、ベーコン。ああいうような香りですよね。
ああ。
ややこしい話になってきましたけど、ね。
いやけど、まあ、大体わかりますよ。
まあまあ、そういうのがね、
はい、
僕は食べたいわけですよ。
文雄君の理想とする焼き餅。
まあ、これがないと、まあ、焼き餅と僕は言えないんですけども、それがまあ、よっちゃんが焼いてくれるとですね、
はい、
焼き目はついてない、
うん、
ね、でそれでその子持ちのポコッと出てるところが横からが出たりね、真ん中じゃなしに端の方から
盲腸みたいな感じ
で、ね、まあまあちょっとね、いらんところで出てきたりするんですよ ね、
なるほどね。
でそれでまあ、あのということは僕なんでかいなと思って、それでいっぺんこの挑戦してみようと思って、
あ、今回ね、
まあ、昨日おとついから鉄平にもちょっと協力してもらってですね、
はい、
まあ買おうてきたちゅうか、あれ盛況で買った餅らしいんですけど、
そうそう、あれなんかコープでね、
うん、
ああいうその長持ちする丸餅が売ってるんですよ、うん、
餅です
よ、餅ですよね、うんうん、長持ちする餅が売ってて、はい、でそれを、まあ、よっちゃん買いまして、
そうそうそうそう、
で文雄君基本的に土曜日の朝あれ食べてた、
まあまあそうですね、まあまあ、ね、もちろんあのコープの皮の時も餅を食べるのが好きなんですけどね、
はいはい、
まあ、それでなんでかやなと思って見たら、うちにその焼き餅を作る機械というか、餅を、まあ、柔らかくする機械は、
うんうん、
電子レンジとですね、
はい、
それとあのまあ、トースター言うてもポンと跳ね上がるタイプじゃなしに、昔跳ね上がるタイプありましたもんね、
ありましたね、
あれじゃなしに普通なんていうんですか、電気ロースターっていうのが、ロースター言
うと、はいはいはい、だから蓋開けて、で 中に
そう、
まああの
天井と下に電熱線があって、
そうそう、で、まあ、あの薄着のパンとか、
そうそう、
まあ、入れて、
う
ん、でまた蓋閉めて、
そういった
焼くっていうね、う
ん、その2つです。それとガスがあるんです、
ま
あ、
電気トースターですかね、
電気トースター、電子レンジ、
はい、
でガス、
はい、
ガスの釜ですね、普通の、
まあ、釜っていうか、あの、普通のって書いてある、電気のコンロです。あ、じゃあ電気はガスコンロ、ガスコンロ。
この3つの、その、ま、焼き器っていうか、
はい、
温め器があるわけですよね。
はいはい、
で、それでね、あのガスでやったらね、
はい、
非常に理想の焼き餅はできるんです。
ガスでやったらね。
ところが、そのガスでやるとですね、
はい、
あの、まあ、ガスがもう非常に強い力ですから、
あ、
ガスの上に焼き餅を乗せておいたら、もう瞬間に黒くなってしまって、
ね、そうですね、
もうなんか炭になるような感じになるの でそれをまたね、京都行った時に探してきた焼き餅っていう機械があって、
はい、
5センチぐらい離したですね、いわばその網を5センチぐらいのところであるような機械があるんですよ、
はいはいはい、
で下にその、まあ、あの粉とか落ちるとガスが汚れますから、穴が詰まるから、うん、それを、まあ
落ちんように。
落ちんようなフィルターについて。で、それをわざわざ出してこなあかんってこともあって、でそれ手入れもせなあかんから。まあ、
ちょっと手間ですよね。
手間なんですよね。はい、でそっちはまあ、あんまり行ってないんです。で、主にも電子レンジと、電気のそのロースターっていうんですか。
トースターね。
トースターでやってるんですよね。どうしてもこれができない。
よっちゃんがやってできないのか、ふみおくんがやってもできないのか、ということになってきますよね。
そうそう。で、僕がやったらできると思ってやってみたらですね、はい、よっちゃんよりもいかにできないと。
そりゃそうやろ。そんなもんみんな、リスナーさんみんな分かってるから、絶対できへんと。
そうかな。まあ、わしは、こんなもん焼き餅ぐらい誰でもできたし、子供でも焼いてましたからね、昔は。
いや、だからそれは、もう何回も言うけど、ふみおくんの子供の時は電子レンジもなかったし、電気トースターもなかったじゃないですか。
コンロがあったんですよ。
あ、ガスのね、
いやガスじゃない、
あガスじゃないですか、
炭です、
まあ、もう何ほんまいつの話してんねんと思うんですけど、
何やらもう話を広げすぎてね、分かりにくくなってきましたけど、
はい、で何そのまあうまくいかなくて、はい、あの焦げ目もつかないし、はい、で香りも出ないし、はい、で小餅は横から出てくるし、はい、っていうので、はい、まあ自己魅力の理想とする、はい、その焼き餅はできなかって、はい、でそれでまた何か工夫したんですか。
まあもうしょうがないから、はい、もうあの焼き餅をですね、電子レンジでかけて、
まず
700ワットぐらいのところにレンジのボタンをまず押して、はいはい、でそれでまあ5分間ぐらいのところを押してですね、
はい、ちょっと柔らかになるわな、
かなり柔らかな
る、柔らかなるわな、
でそれをもうしゃあないからですね、はい、まあ、薄めた醤油のところにつけてですね、食べたんですよね。
あ、ちょっとなんかつきたての餅みたいな、
つきたての餅を食べてるみたいな感じやったんです
けど、ね、けどそれじゃあれですよね、理想の焼き餅じゃないから、まあ、
全然
ちょっと土曜日のパワーが
もう一つ
出にくい、
もう一つなんかね、なんかうじうじしてしまうんですよね、スキッとしない。
じゃあそれをちょっとどうにかして理想の焼き餅にしたいですよね。
そうなんですよね、まあ、それが今の問題で、どうしたらええのか、
なんか僕が一つ、僕は実は昨日文雄君にアドバイスしたのは、そもそもそのコープで買った、生協で買った丸餅が冷蔵なんですよね。うん、いわゆる冷蔵庫で、まあ、冷やして腐りにくくするっていう、そういう餅なんで、まずその電子レンジで、まあ、温める前に僕は常温にまず戻してからね、常温に戻すと、あのお餅の中まで室温になるんで、
まあ、ほっとくってこと
ですね、はい、まあ、1時間か2時間ぐらいですかね、はいはいはい、ほっといて、はい、
冷蔵庫から出してほっといて、はい、
そうで、その後にもう電子レンジ入れんと、うん、そのまま電気トースターに放り込んだらいいんちゃうかなと思ったんですよ。その、なんか横からこう小餅が出るっていうのが、もしかしたらそのまあもちろん火の方向もあるんですけど、もう一つはなんか中の温度がね、多分ちょっと冷たくて、あれ結局小餅ができるのって中が温まって、多分中のもんがなんか外にこう出てくる力があるからと思うんですけど、
まあ、空気が膨張する
っていう、ああ、だからそれがね、なんか中が冷たいとちょっと起こりにくいんちゃうかなとか、まあいろいろちょっと思って、でもう一つはちょっと文雄くんがこれネタに言ってたんが、切れ目を入れるっていうのもね、
ああそれはね、
まあ一つ、
だからまあ餅をちょっとどうし、ね、しかない したいなと思って、僕の取りためてるビデオをですね、
はい、
まあ、餅のところを、まあ、探してみたら2つぐらい番組あったんですよ。
あ、
その番組の一つが、はい、上手にまあ焼き方として、まあ、あの十字架のような印をですね、
はい、
餅の上と下に、売り餅は作ってるんやでと、売ってるんやでって言われたんですよね。
上と下、上だけじゃなくて、
上だけのような説明をしてたんですけども、下見たら下も入ってたんですよね。
あ、なるほど。
その番組はその食べる番組ではないんですよ。餅のことを面白く言う番組やってね、上手に焼ける餅のために、焼き目をうまいこと言ってポコッと膨らむためにですね、プロの人は、そこに十字のですね、印を入れてる。
どれくらいの深さとか、
深さはね、まあ、そんな全然言わない。
ただ、言わない、
でただその真ん中にね、はい、十字を入れるんじゃなしに、十字の中心をちょっとどっちかに寄せて入れるとかね。
ああ、なるほどね。まあ、そこいろいろあるんですね。
まあまあ、いろいろあるんやと思うけど、その辺の詳しいことはない番組やったんですけども。
はい、それはやったんですか。
いや、それはやってない。
十字まで入れてない。
いやいや、入れた。
入れた。
ちょっと入れた。
入れた。
入れた。
で、十字を入れて、
ええ、
で、どうしたんですか、電気通さで焼いた。
そう。
もうあの、電子レンジにはかけずに。
電子レンジにはかけずに。はい。
で、それどうなりました。
いや、うまくいかなかった。
まあ、けど、それもまだ、そんなにやってないから。
一回だけのことやからね。
なんかその、例えば、ワット数変えたりとか。
まあ、そこまでは全然してない。
で、炎の、温まる部分も、あの、上からはやめて、下からだけにするとかね。
そうそう。
なんか、そういうこといろいろやってみて、なんかね、僕は、僕の自分の家で食べてるのは、あの、砂糖の切り餅っていう四角いやつで、 まあ言うたらあれは
も
う、
まあ、番組はそんなやつやった
ね、そう真空パックになってて、ね、あれはもう常温で保存できるんで、うん、でその砂糖の切り餅みたいな、まあ、砂糖の切り餅かどうか忘れましたけど、うん、それを普通にトースターの中に入れて、うん、でまあ焼いたら、うん、まあまあうまいこと焼けるんですよ、うん、まあそけどそこまで焼き餅に理想はないんで、もしかしたら文雄君の理想とする焼き餅にはなってないかもしれないですけど、うん、まあただあのまあ、ちょっと一つ言えるのは、はいはい、その丸餅と四角餅の話最初にしたでしょであれもしかしてね、うん、丸餅今ってどっちなんだろう、四角餅の方が主流なんかな。
いや、やっぱり丸やと思う。
いや、
うんうん、僕は 丸から出発してると思うよな。
いや違う違う、出発なんじゃなくて、うんうん、主流はどっちかってことですよ。あ、まあ、
主流分からんね。
今の日本国民の思い浮かぶ餅のもしかしたら主流は四角餅かもしれないなと。あ、それなんでかっていうと、うんうん、四角餅の方が、うんうん、そういうその理想の焼き餅になりやすいんちゃうかな。例えばそのテレビも四角餅でしたよ。
まあ四角餅
でしょ、ね、でしょ、
うんうん、でしょってますよね。
なんか僕はそっちちゃうかなと。でそれなんでそう思ったかっていうと、うん、コロッケってあるじゃないですか。
あるある、
あのじゃがいもで、まあまあまあ、お肉とじゃがいも、まあ、あれね、うん、であのコロッケもね、うんうん、よっちゃんは、うん、俵型やったんですよ。俵型のコロッケを揚げてたんですけど、うん、けどスーパーで売ってるコロッケって、うんうんうん、大体平べったい、まあ、いわゆる小判型ってやつなんですよ。皆さん思い描いてください、うん、お惣菜屋さん、うん、であれなんでかっていうと、うん、作ってて僕も分かったんですけど、うん、平べったい方がたくさん揚げれるんですよ、うんうん、
あ、なるほど、
薄いから。あれね、あの
たくさんってどういう
揚げ物っていうのは、うんうん、油からちょっとでもその揚げ物が出てると、うん、温度差でそこ爆発したりするんですよ。美味しく揚げれないんですよね。それが俵型の場合はそれ多いんですよ。だから油いっぱいいるんですよ。で薄い小判型 の、うん、あのコロッケやったら、うん、少量の油で結構揚げれるんですよ。
深さ、
ね、深さ、うん、高さというか深さっていうか、でそっから考えると、うん、なんでスーパーで小判型 の、うん、あのコロッケが多いかっていうのはそういうことなんですよ。作りやすい、食べやすい。でそっから考えると、うん、もしかしたらお餅も一緒ちゃうかなと思って、うん、ま、丸よりも平べったくて四角い方が熱通りやすくて美味しい焼き餅とか加工がしやすいんちゃうかなと、うん、だから砂糖の切り餅とかああいう切り餅系のやつって、うん、まあ、切り餅っていう名前から想像できる通り四角なんですよ、うんうん、これ僕の仮説ですよ。
あ、なるほどね。
文雄君はあくまでも自分のそのなんていうか思い出とか主義主張で多分丸がいいって言ってるんですけど、
まあ一応まあ、
もしかしたら四角の方が文雄君の言ってる理想の焼き餅になるかもしれないんで、うん、一回それ試してみたら。
いやいや、それで四角でやってるんですよ。それ一回やったことは、
今やった
昨日やったことはそれ四角を2つ、ああ、まだやってない、
やってないでしょ。だから一回丸餅をやめて四角でやってみて、ね、うん、でまたちょっとこのラジオで発表してもいいんじゃないかなと思います ね、 あのね、そういうね、まあちょっとこれ教訓じみたこと、説教じみたことなんですけど、自分の主義主張ってね意外と間違ってることが多いんで、ちょっとねやっぱり世の中 見た方がいいと思います ね、
な、 ね、
はい、なんでちょっとできたら今度四角餅で、うん、あの焼き餅ちょっと挑戦してもどうかなと思いますね。
なるほど、うん、僕はね、まあ、分かった分かった、それ分かってね、その、まあ、てっぺはそういうようにそれあの四角の餅がなんで多いとかいうことに、うん、とかをコロッケと叩いて言うの
はね、 コロッケね、
まあ、ちょっとその辺はまあいろいろ異論もあるとかやと思うけど、そうそうそう、まあまあこんなんはしゃべりを楽しんだらいいんやから何でもいいんやけど、うん、僕自身はなんで四角が多いか言うとですね、はい、あれやっぱ作る時の工場やと思うわ。工場で丸はやっぱりね、丸めなあかん、その手間は四角はもう大きいの作っててパンパンパンと切っていったらええというね、
そういう
ようなところにもあるんかもしれんな。まあもともとはその地域の違いがどっか、なんで関東が四角でね、うん、関西が丸なのかっていうことも、これまたちょっと追求せないかん問題やるけども、
まあまあそれもね、もしかしたら関西の中でも丸と四角あるかもしれないし、僕らが言う関西関東ってあくまでもまあ東京、うん、
大きいわ、
東京とか京都とかっていう意味なんで、うんうん、もしかしたらね、四国のとあるとこではとか九州とか変わるかもしれないし、もちろん沖縄とかでもね、
う
ん、変わるかもしれないし、うんうん、まあ、そこら辺はまあちょっと多分キリないと思うから語らないですけど、うんうん、できたら僕は一回その文雄君の理想の焼き餅はあの四角餅でちょっとやってみてほしいなと思いますね。で、まあ、それでもダメやったら別に丸とか四角とか関係ないっていうのが、うん、まあ、分かるんで、ね、また次のステップアップになるんじゃないかなと思いますね。
ロースターっていうのが、まあ、これももうね恨み事になんやけどね、
まあ、トースターね、
トースターがね、うん、あれ蓋がついとるのいかんねん。
ああ、なるほどね。
もうね、昔の電熱器みたいね、うん、もう丸切りも丸ままニクロム線がついとるやつやったらね、
あ、まあ蒸気がもうそのまま外に出て
ね、 あんな蓋があるからね、うん、上と下とひっくり返せへんねんね。
あ、
途中開けてやらなあかんとかね。
あ、まあ、うん、まあまあ、でやっぱりね、トースターって、うん、 あの単色向きなんですよ、小麦向きなんですよ。
それが一応問題、
あの問題っていうかもうそれはしょうがないですわ、うん、あのパンとか、まあ、パンはもしくはピザとかね、うん、そういうのを美味しく焼くためのもんが、うん、僕は電気トースターやと思うんで、やっぱりそこは今のその食文化にこう合わせてる感じはしますんで、
もう合わせっていうかそれ自身も主流になっとるからな。
そうなんですよね。
で僕らみたいな持ち派のものにとってはやね、うん、ガスで焼くと強すぎて困るし、ちょうどトースターぐらいの方がいいんやけども、うんうんうん、それが蓋がついて箱があって中出したり入れたりしてあらかんということで上下がひっくり返せないという ね、
なるほどね。
こういう矛盾があって、あ、まあ、いずれにしてももうなんか、
まあ、なんか餅好きにしては
やりにくい、
やりにくいですけど、うん、もうそれは どう言ってもしょうがないから、文夫、まあ、君が今の世の中にこうちょっとすり寄って、うん、なんかもうちょっと今の体制でうまいことを理想の焼き餅を目指してほしいなと僕は思います。
それしかしゃあないね。
そうですね。
もうそれもうわざわざ作ってくれ、まあなんかアイリス大山みたいなおもろい会社があって、
ね、
アイリス大山に俺期待しそうねんけどね、焼き餅をね、
あ、なるほど、
焼き餅のその
焼き餅用トースターみたいな、
まあ、でもちろんそれトースターもできるよ、うん、それで下とにかく上の火っていうのはいらんねや、あんなもん。
あ、
まあまあ、俺言いますよ、ひっくり返したらええねん。
なるほどね、
うん、まあまあもう愚痴になってね、だんだん
なく
な
ってきたけど、そうですね、リスナーさんも早終われと思って
る、まあそういうことやね、まあ、しかしそういうことを考えてる人間もおんねやっていうことも、まあ、
アイリス大山の方聞いてますか、
僕は期待してるんですけどね、やってもらいたい。
そうですね、
まあ、シャープでもいいですよね、
メーカーに頼みたいですね、まあ、パナソニックシャープどこでもいいですから、まあ、
僕は
東芝アイリス、
東芝やめといた、
東芝やめた、
はい、まあ、
東芝
は嫌ですから、はいはいはい、はいはい、
まあ、というわけで、はい、ちょっと今週はあの餅のお話でございまして、
つまらんことで付き合わしました、
はい、他にもちょっといろいろ話したいことあったんですけ ど、ちょっともう餅で終わっときたいと思います、はい、まあ、
今回のね FM 線でも餅の話ちょっともうちょっとしつこやります。
わかりました、
聞きたい人は聞いてください。
4月の23日ですね、
そうです、
はい、あの放送 FM 線でやりますので、
いっぺん資格も実験します、それまでに、
はい、
はい。